こんにちは、遠藤克樹です。青木たけしの質問型営業、青木先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ということで今日はね、
はい、
ゲスト、
そうなんです。今日はもうまずはお二人ということでね、過去に出ていただいたんですが、介護事業のですね、遊び声グループの、鎌田、今は、代表、遊び声グループの代表、前社長でいらっしゃったんですけどね。
そうですね、はい。
もうこの間の経営計画発表からこう切り替わって
代表、組織再編をされたと。
はい。それから遊び声の方の常務の、荒木さん、このお二人をお呼びさせていただいております。
あの、珍しく青木先生の方が名前をおっしゃってくださいましたので、ね、私の方からも紹介したいと思いますが株式会社遊び声の常務取締役の荒木真嗣さんに今日はメインでお越しいただいてお話ししたいと思います。荒木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、そんな中ではありますが、はい、今日はあの先ほどね、元社長、今代表、遊び声グループ代表の鎌田さんにもね、お越しいただいておりますので、
はい、
次回メインでがっつりとお話しいただく予定なんですけど、はい、今日はですね、わざわざ社長自ら、はい、荒木さんのご紹介をくださると。
そうなんですよね。まあ実は、遊び声グループの鎌田さんの方は10ヶ月前、初級を受けてね、もう全員グループでものすごい売り上げが上がったって2500万とか言ってられましたけどね、確か。そして企業研修を受けていただいてというね、そういうことを経ての、まあ、今回登場ということでございますが、
約1年ぶりということですね。
そうですね。鎌田さん、どうもありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、いつもありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、今日は荒木さん、まずね、登場いただこうということで、ちょっとご紹介を、
はい、
鎌田代表の方から。
はい、はい、ありがとうございます。鎌田です。荒木さんはですね、はい、僕今38なんですけど、僕は23歳の時の、実は上司なんですよ。前の会社の。
そうなんや。
そうなんですよ。はい、で、その時は僕の上司で、まあ、結構熱い方で、優しい方で、阪神淡路大震災の思いとか、実は荒木さんから僕は受け継いだという形でいます。で、まあ、8年ぐらい前に、ひょんなことから、荒木さんの方から、まあ、一緒に働きたいですっていうふうにおっしゃっていただいて、うちもちょうど、高齢者の福祉を、その時やりたいというふうな希望があったので、荒木さん来ていただいて、そういうところを評価したということで、まあ僕からすると、どちらでも部下とか、その上司とかでも、なんかほんまに幼馴染に近いというか、親戚の感覚が強いです。はい。で、僕の結婚式も、来ていただいたこともあるので、はい、そういう間柄です。はい、ほんまに直属の上司、部下からスタートで、僕は、まだ未だに稽古です。はい。
遊び声自体は何年前でしたかね、設
立。2017年に創業なので、まあ、8年目、9年目ですね。
はい。だからもう、じゃあもう、当初から。
そうですね、割とすぐ初期の頃から。
というようなね、ことで
も、ね。付き合い自体は十何年ありますけど。
はい。
はい、そんな感じです。
なるほど。それで、今回質問型営業を企業導入していただくための、まず第一陣として、
はい。
荒木さんがね、出席していただいたということでございますよね。
はい。
はい、そういうようなことでございまして、よろしいですか。
はい、
遠藤さん、いいですか。
あ、私ですか。うん、今日は青木先生回しますね。ということで、ありがとうございます。はい、ということで、今日は荒木さんのお話いただきたいと思うんですけど、皆さんはね、覚えてるかもしれませんけど、480回で鎌田社長出られて、はい、元ロックバンドのね、遊び声というバンド名ググっていただけたらすぐにヒットするような、うんうん、アーティストとしてもかなり著名な方なんですけども、その幼なじみでもあるこの荒木さんに今回は常務取締役としていただきますが、1年前にもう質問型営業は受けられておるということですかね。
そうそうそうそうそう、初級を受けて、そこから、第1回目の質問型営業の企業研修ね、その6名に、入っていただいて、そして受けていただいたということですね。
じゃあ早速青木先生、
はい、
マイクを渡しますので行きましょうか。
マイク渡しますか。
はい、
わかりました。荒木さん、どうもありがとうございます。お待たせいたしました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。何かちょっと簡単に自己紹介していただけますか。
はい、株式会社遊び声常務取締役の荒木です。
はい、
スマンガ大義を始めて1年になりますけども、うん、本当にずっとこう実践続けていく中で、もちろん会社の数字が上がっていくっていう実感もありますし、またこう自分が成長してるなっていうふうな実感もあります。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
素晴らしいコンパクトな青木先生にもありがたいご紹介をいただきましたね。
ねえ、もうあれだけで進んじゃうみたいな感じでございますがね、
中身に行きましょう。
いや、いろんな体験をその研修中もね、聞かせていただきましたし、まあ、そもそも初級を代表の、ね、方から言われてご参加いただいてということやと思うんですけどね、その辺はどうやったんですか、まず。
そうですね、初級編受けた時は もともとやっぱりこの業界、その営業っていうものに関して、うん、結構無頓着な側面があったので、果たしてこう自分にできるのかなっていう不安の気持ちの方が大きかったですね。
はいはいはい、はい。そして受けてどんな感じだったんですか。
受けてまず最初に思ったのは、うん、まあ、僕自身がこの業界で介護支援専門員、ケアマネージャーっていう役職、はい、職をしているの でケアマネージャーって基本的には、まあ、ご両様のお話を聞くっていうのが役割なんですけど、まあ、そもそもなんか全然そのケアマネージャーとしても話が聞けてなかったなって、こんなに相手に話を聞くっていうことが奥深いものだったんだなっていうところがまずの一番の気づきでした。
あ、そこではまた変化あったんですか。
そうですね、まあ、その初級編受けて、まあ、もちろんそこから実際営業の場面とかも増えてくるんですけど、もうそのやっぱりその好意質問共感の繰り返しをすることで、普段の面談では引き出せれなかったようなこう隠されたニーズみたいなところまでお話が聞けて、まあ、本当に営業って楽しいなって思うようになっていきました。
なるほど。まあ、それでいよいよじゃあ、企業研修を初級受けて受けようと、会社でねやっていこうということになったわけですけど、はい、その時はどんなお気持ちでいらっしゃいました。
そうですね、まあ、初級編で本当にある程度のこう成果が出てたので
ね、えなんかね、
企業研修受けたら多分もっとすごいことになるんだろうなっていうふうに、はいはい、思ってます。
初級をあの時ね10名ぐらいで受けていただいて2500万から上がったっていうね、はい、そういうことを前ね発表いただいたと思うんですけど、もう期待に、じゃあ満ちて受けていただいたということで、はい、で結果もさっき結果ですけどどうなりました。
いや、もうそこから右肩上がりですね、本当に。はい。当時から比べたら、多分5000万ぐらい上がってるんですかね。はい、年間でですけど。
この1年でってことですか。
はい、1年でです。
青木先生、ちょっと成果報酬の規約にすればよかったんじゃないですか。実際に、青木さん、業界は長いじゃないですか。で、はい、いわゆるその軽装みたいな形でもずっとされてたのかなというイメージもある中で、営業というところに特化するとやっぱりその全然やっぱり足りなかった部分があるっていうことなんですか。
そうですね、やっぱり営業っていうのはまあ問い合わせがあって、で今までの営業っていうのはこうその問い合わせをどうやってもらうかっていう営業だったんですけど、
はあはあ、
実際質問型営業を始めてからはそのご相談があった人に対して、まあ、その遊びグループで今遊びとモデルっていうのをやってるんですけど、うんうん、それをお使いいただけないですかっていうふうな営業の形になっていってるので、全然もう やってた営業の方自体が全然違いますね。
へえ、そんなもん。それがね、5000万のプラスに跳ね上がってるっていう、なんかもう中身を知りたくてしょうがありませんけど、うん、さっきのね、遊び声じゃない、うん、何モデルとおっしゃいましたっ
け。遊びとモデル。
失礼いたしました。遊びとモデルに関しては、次回ですか、うん、鎌田社長がミュート外されたということは、ちょっとご説明いただけるんですかね。
はいはい。一緒に準備ですか。
はい、
うん、はい、荒木さんが緊張してるなと思いながら聞いてました。遊びとモデルっていうのは、まあ、簡単に言うと、昔、平成20年ぐらいに国が地域包括システムっていうのを作ったんですよ。 で、それ何かっていうと、いろんな会社が、お客様、利用者さんを中心にして、いろんな会社が、サポートしましょうという、まあ、包括的な考えなんですけども、まあ、結果、蓋を開けてみると、法人同士の争いであったりだとか、そういうことがあって、まあ、利用者さん中心じゃなくて、事業所中心、サービス中心で、まあ、やってしまったというのがあって、それで、まあ、僕が起業したというのが一つあるんですけど、で、弊社の考えた遊びとモデルというのは何かっていうと、一人のお客様を中心にして、弊社が事業展開をしていくということになります。なので、本当に多種多様な、例えば栄養士であったりだとか、理学療法士であったりとか、作業療法士であったりとか、介護福祉、まあ、介護士、いろんな業種の方が、この50人、60人規模でこんだけ職種が多いってめちゃくちゃ異例なんですよ。で、そこを最大の強みにして、お客様を中心にして、トータルでサポートしようというのが、まあ、うちの提案したいモデルですね。いろんなところをかいつまんでやるというモデルではなくて、一緒にまとめてみませんかというのが、まあ、弊社がご提案している遊びとモデルでございます。はい。
つまり、あれですか、その、あらゆる業種の方々も束ねて統合的にサービス展開をしているというような。
おっしゃる通りです。はい。
まあ、だから言葉変えて言うと、ワンストップサービス。
そうですね、
ワンストップサービス。まあ、一つの利用者様に対して、もう全部、変化とともにサービスを提供させていただこうということですね。
大学病院とか、ああいうイメージと近いと思います。
なるほど。
統合的にということですね。
なるほどね。
コンサル業界も同じ問題を抱えているようなところありますね。
ああ、そうですね、そうですね。まさに。
そんな中で、ということは、はい、少しイメージ湧いてきましたけど、荒木さんとしては、一度きちんと脅威効果も、関係性を作れていくと、統合モデルを持っているので、その方に合った提案ができるという環境がありながら、かける質問型営業ができているということですね。
そうですね、本当に。はい。
これはビジネスモデルと質問型営業の掛け算ということだな。すごいですね。ちょっと興味
があります。そういう中で、いよいよ、この企業研修始まりました。どんな感じでございましたか？
そうですね、最初はやっぱりそのトークスクリプトの威力っていうのにすごい驚きました。
そうなんだ。そうなんや。最初から？
そうですね、もうトークスクリプト見たときに、ここまで質問するんだっていうところにまず気づいて、やっぱりどうしても営業に行くと説明型になっちゃうところが多くある中、
なるほど。
あくまでも質問を続けて、で、お客様の意思決定に委ねるんだっていうところは本当驚きました。
なるほど。それはもう最初の1回目、2回目とか、まあ全9回ありますけどね。
トークスクリプト始めてみたときに、それをすごい思い、よくできてるなと思って。
これはノウハウでございますんでね。
これ以上喋るの
よ。いやいやいや、これ、ここ、いろんな業種のやってますけどね。やっぱりいかにそれを運んでいくかっていうね、重要なところですけど。そうすると、その中でもう変化が最初から出始めたんですか？
そうですね。もう最初はやっぱりちょっとこう、トークスクリプトもなかなか覚えきれない部分があったんですけど、まあ、しっかりそれが覚えれるにつれて、制約数も上がっていったなっていう実感があります。
はい。その利用者さんの反応っていうんですか、利用者さんでいいんですか？
はい。
まあ、どんな感じになってきました？違いは。
そうですね。最初は、こう、やっぱり僕自身も共感がうまくできなくて、なんかこう、どうしてもこう、質問攻めをしているような印象を与えてたということがよくありました。
はいはいはい。
でもやっぱりしっかりこう共感ができるようになっていくと、利用者様もその、本当は最初はこう自分が支援してほしいサービスだけのことばっかり言うんですけど、生活上の困りごとであったりとか、
はい、
あとはもうそこを超えて、人生の困りごととかもお話してくださるようになってきて、っていう感じですね。はい。
もうまさに専門アドバイザーとして利用者さんが考えている以上のものをもうサービスとして提供できるというようなことですね。なるほど。まあそしてずっとやっていく中で、なんかこう印象深いそういう場面とかなんかありますか？
印象深い場面はそうですね、うん、やっぱり僕が一番覚えてるのは、まあ、自分、別の専門アドバイザーが、一度こう、面談に行って、うん、で、失敗して、
はい、
怒らしちゃったっていうことがあって、
で、利用者さんを。
そうですね。
はい、
で、まあ、会社として、うん、まあ、こう謝罪しに行かないといけないっていうの
は、はいはいはい、
で、まあ、僕はその時行ったんですけど、
うんうん、
で、まあ、最初は謝罪、しっかりさせてもらって、まあ、でもちょっと僕の中では賭けだったんですけど、
うん、
もっぺんちゃんと、専門型で面談してみようと思って、
うん、
そのまま面談したら、
うん、
うまいこと制約できた
やっぱり逆に
そうなんですよっていうのがあってもう本当に今その方も今もまだご利用続けてくださっててこれは僕の中でなんかこうまたさらに成長した瞬間だったのかなっていうのは、うん、はい、ありました。
それは何ですか？クレームっていうのは入りたくないっていうクレームなんですか？
うん、なんかその、アドバイザーが、そのお客さん、利用者さんの、
うん、
ニーズにうまいこと答えれなかったっていう形で、
うん、なるほど。
もう逆に言えば、質問をきちんとできれば、そこから本当のニーズが、汲み取れるわけですからね、うん、逆に御社のモデルで言うならさらなる提案ができるというのが実現できて、うん、クレームの逆境が価値に変わったと、
うん、
結構末恐ろしい話ですね、
うん、まあそういうようなことで体験を積みながら業績もさっきのようにね上げていただいたということで結果としてねで終わったのがもう9月ぐらいですよね、
はい、
でそこからまた別のチームが始まったんですけど荒木さん自体はもうそこから終わって半年以上経ってますよね。
はい。
ねえ、そこの終わってからはまたどんな変化があるんでしょう。
確かに、フォーム崩れてきそうですもんね。
まあ、実践を通じてっていうのもありますけど、うん、もう一つ僕、僕自身が良かったなっていうのは、やっぱり、その後でできたチームの、うん、メンバーと、こう、ロープレイする、うん経験とかがあった中で、
なるほど。
その中でやっぱりその、うん、まあね相手のどういう面談するのかっていうのも見ながらですけど、うん、それをこうフィードバックすることで自分の面談もブラッシュアップどんどんされていくっていう感覚があったので、
まあある意味では指導する。立場にちょっとね、うん、なったっていうことですね。
まあ、先にやってたからだけですけど。
うんうんうんなるほど。それでブラッシュアップもこう、はい、されてきてるわけですか。
そうですね。今まさに、うん、やっぱり反論対応とかって多種多様あるので、
うんうんうん、
まあその今やってるのはその対人のアドバイザー同士のロープレイの中でも反論が来た時の対応を中心にやったりしてますね。
うんうん、まあそういうことでこの1年間こう質問型営業をね導入していただいて。ちょうど1年ぐらいになるわけですけど、
はい、
どうでしょうご自身の変化とかその辺は。
そうですね、一つ本当に感じてるのはそのセルフマネジメントが上手になったっていうかやっぱり面談って準備して、で実践して振り返ってで新たな課題見つけてっていう風なこう繰り返しだと思うんですけど、それがだから自身のこうまあ本業会社の経営の方にも役に立ってるし、うん、なんかそれがしないとちょっと最近も気持ち悪いぐらい振り返りをちゃんとしないと
青木先生みたいになってますね毎日振り返り
いやいや本当に本当に
すごいねそれでさっきお聞きしましたけどなんかもうほとんど最近の面会は決まってるっていうのは
あそうですねもうここ 5,6 件はずっと制約がずっと続いてる状況ですね
すごいね 100% じゃないですか
はい、
少し言える範囲でもしイメージつければ教えていただきたいなと思ったんですけど、はい、質問型営業をやる前とかってどんなぐらいの数字感なんですか？
そうですね質問型営業やる前はもう本当に 50% もないぐらいだったんじゃないですか？
あ、はい、が今の感じだとほぼほぼ基本は決まるってことですか？
そうですねもうなんか最近
そうですね、
はい決まらないことが考えれないっていう
すごいね
青木先生らしいですよ
なその自分自身 の, その気持ちの変化っていうのはどんな感じなんですか？ 聞いてる中でも面会の中でもいいですけど、
どうなんですかね、やっぱりなんか自信がなかったっていうのはあるんですけど、うんうん、やっぱりね、そうやってロープレもそうですし、シミュレーションもそうですし、うん、それを重ねていくにつれて、やっぱりどんどん専門アドバイザーとしてのこう自信がついてきた。で、実践して制約重ねるにつれて、うん、あ、これでいいんだっていうのが、こう、なんか自分の中でつかめてきたっていう感覚ですかね。うん、
というと、さっきお聞きしましたけど、なんかこう聞いてる間に、利用者さんのお話を聞いてる間にも、湧き上がってくるものがあるという、なんか
そのような。そうですね。うん、はい。本当に、やっぱり、障害持ちの方とかが多いので、壮絶な人生歩んでこられて、で、そういうお話まで深くちゃんと聞けると、もう言うたら、面談中に相手が泣かれたりするんですよね。
あ、
うん、でもそれで、まあ、僕結構性格的にはドライな一面もあるんですけど、やっぱ面談中にこっちも目頭熱くなってきて、うん、ぜひお役に立ちたいっていう風な形で、もうそこまでちゃんと自分の中できっちりお話が聞けると、もうあとは全然普通に。
あ、すごいね、いいね、まあお仕事っていうかね、いい本当にことをされてますよね、貢献をね。
いや、出会いですよね、一つ一つの出会いをその目頭熱く、まさに青木先生でいう湧き上がる、湧き起こる気持ちという形で、最終的には専門アドバイザーとしてご提案できているという業界の方々がね、いるというのは、本当に青木先生のね、目指すところでこういう方々が出てきたかって嬉しいですね。
なんかこういうことを考えてられる方にメッセージありますか。そうですね、皆さんにね、
リスナーの皆様に
メッセージですか。
うん、
そうですね、まあ、本当に僕自身この業界入ったのって、利用者様やご家族様笑顔にしたいっていうふうに思いで入ってき
て、ね、貢献度の高い仕事ですもんね。
うん、やっぱりそれにはしっかり利用者さん家族さんのニーズっていうのを引き出す必要があるっていうのは、もうずっと、まあ、教科書にも書いてあることなんですけど、うん、やっと本当にこの業界20年以上いますけど、その教科書通りに最近質問型営業を学んでできるようになってきたのかな。
いやー、素晴らしいね。いやー、ありがとうございました。
いや、本当にね、改めてね、ちょっと荒木さん、後半戦の話もっと聞きたいぞ感が出てきて、
うん、盛り上がってきましたね。
代表もね、おっしゃられてた当時の震災の時の話とかって言われてたんで、多分その辺もつながるような、すごいドライって本人はおっしゃっておりましたけど、なんかすごい熱いものを最後の方ガンガン感じたのでね、またタイミングでぜひ、うん、ちょっと今度は熱いトークもスタートからやろうという感じで、ぜひね、お話来ていただきたいなというふうに思いましたね。
はい。
いや、なんかもったいないところありますけれども、次回ね、はい、鎌田氏代表がね、
はい、
待っておりますので、そちらの方で合わせて、はい、金木さんの思いも含めてお話しいただきましょう。ということで、今日は荒木先生にお越しいただきました。はい、ぜひまた1年後ぐらいですか。
もう何年ごとでも来てください。
何年ごとで
もう、
ね、ぜひ出演いただけたらなと思いますので、今日のとこ終わりたいと思います。荒木さん、改めてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木武氏への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。